Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第197回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も味わい深い作品を智香さんに読んでいただきます。どうか心を解放してお聞きください。鏡に この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように、
今日は智香さんと2人でお届けします。お誕生日迎えたばかりの智香さん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ね、ニコニコの智香さんと一緒にお迎えしましたが、はい、今日ね、実はね、今度収録しておりますこのスタジオ、雷鳴が轟いておりまして、
すごい、
すごい雷の音がひょっとしてね、リスナーの皆さんもお届けできているかもしれませんが、はい、こんな中でも心を豊かに頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、いつもね、智香さんにお話を読んでもらう前に、智香、はい、の気になる一言のコーナーでね、はい、本当にいつも有意義な格言をいただいておりまして、ね、はい、もういつもこう、はい、智香さんに紹介してもらった一言のコーナーの文言を、はい、ずっと心に留めて毎日暮らそうと思うんですが、もうすぐに忘れちゃう。
同じく
ね、はい、でも何か、ね、機会があれば智香さんのコーナーばっかりを集めて聞きたいなと、ね、インターネットラジオでございます。何回も聞けるようになっておりますのでね、はい、ちょっと聞きたいなと思うところに出してきて聞こうかなと思うですが、今日もね、は
い、
とっても、うん、深い
パンチのあるね。
そうです、それがぴったりですね。本当にパンチのある一言なんで、 の先にそれをご紹介いただこうかなと思います、うん、はい、それではともかの気になる一言のコーナーです、はい、ではともかさんお願いします。
ある時私は自分を美しいと決めたの。ガボレイ・シディベ、
はい、
セルフイメージという言葉があります。これは自己認知、つまり自分で自分をどう思っているか、自分について抱いているイメージのことです、
はい、
人はセルフイメージ通りの行動をします。私は快活と思っている人は快活な言動をします、
うん、
私ネガティブなのよねと思い込んでいる人はネガティブな言動、うん、ネガティブなファッションをします、
はい、
ですから私っていつもダメと言っているとダメな自分がセルフイメージになりダメな行動をします、
はい、
この格言にあるように自分を認知するときは前向きなイメージを持つことです。自分を美しいと決める、自分は若いと決める、自分は意志が強いと決める。人は何歳からでも何にでも望むものになることができます、
はい、
その際にまずはあなた自身がどんな人になりたいかの理想を考えることです。そうなると決めた時からあなたはそのような振る舞いをするようになります。徐々に周りの人々もそのようなあなたを認知し、さらにその理想へ加速していきます。あなたがどんな人なのかを決められるのはあなた自身です。
ありがとうございます。もうサンドバッグのようにガンガンパンチが飛んできました、
はい、
本当にね衝撃的な、
ね、
文言がたくさんありますけど、
ね、
このガボレー・シディベさん、はい、は女優さん、
アメリカの方です、ね、
はい、
うんうんうん、
アカデミー賞主演女優賞にノミネートされた黒人女優さん、うん、
ね、さすがね
ですね、
思いますよね。
このような強い意志をお持ちでいらっしゃるからこそ輝いておられるということで、はい、で今現在も活躍中で1983年の生まれでね、ここに書いているの で、ね、ま
あ、
40歳ぐらい、
あ、
まだ若い、
若いです
ね、で、
うんうん、
なので自信たっぷりでしょうか ね、まあ、でもね、いろんな、
ね、
そうですよね、うん、ご自身の経験をもとに、
うんうん、
このような意思を持ってということでございま す、
う
ん、はい、もういっぱいね聞きたいことがあるんですが、うん、ここにねセルフイメージってここに書いてまして、はい、自己認知、はい、つまり自分で自分をどう思っているか
そうです、ね、
っていうことがセルフイメージですね、
はい、
で友果さんのセルフイメージ、どんなイメージを持ってらっしゃいますか。これすごい聞きたいなと思うんですけど、
は
い、
私のセルフイメージは私は今のままで OK です。
すごいです。これに近いですね、そしたらね。
そうです
ね、今のままでいい、
もう認めてあげる。で何かね、
はい、
難しいこととか、
はい、
例えば婚礼の司会の時に、
はい、
どうしても私たちの出番の時あるじゃないですか、はい、あの時にエリさん私ね、はい、終わった後にできたってやってるんですよ、承認判子 OK って、クリアしたってこうゲーム感覚で、ちょっと楽しんでやってます。
そうなんですね、うん、
盛り上げながら自分
全部終わってからじゃなくて、
その都度
パートパートで、うん、あ、すごいな、それ。
ここはちょっと頑張る時とか、
はいはいはいはい、
終わったらやってます。
あ、一回ずつこう自己認知ですね。
そうです
ね、あ、いいな。でもそれいいかもしれませんね。
OK ってこう反抗してあげて、
それをこの自分の、うん、ライフサイクルに取り入れているっていう ね、自分のことを認めてあげるっていうことを、
自分を認めてくれるんですか。
なるほどなるほど、なるほど、
自分を慰めるというか、
励ましてあげてますね。そうですよね、私たちの仕事ってちゃんとやって当たり前ですもんね、
うん、
あなた良かったわよって誰も言ってくれませんよね、
うん、で失敗した時に、
はい、
あ、大丈夫大丈夫、次行こう次行こうって、
うんうんうんうん、
自分で自己対話しながら、
はい、
ね、私はね自分のね鼓舞しながらやってるんですよ。
すごいな。それをやられるようになったのは何かきっかけがあったんですか。
やっぱり自信がないのと、自分中心にどうしてもね視点が自分に向いてしまう。
そうです、おっしゃる通り、
ね、はい、いいパフォーマンスできないので、
はい、
その矢印をお客様に向ける。
あ、すごいですね。
で自分でこう OK OK 次行こうっていう風に言ってますね、
はい、それどれくらい前からやってらっしゃるん。
もうでも 習慣になってるので、
はい、そうですね、習慣に習慣づけるということですね。
かなり前ですね。あ、会場入る前もやってますね。
はい、
頑張るぞとか言いながら自分でやってますね。はい、空見たりとか。
もう何年も前から
やってますね。で、自分を励ましてあげてます、ね。はい、気持ちを盛り上げて。
あ、すごいいいことだな。それをやるようになられてから何か変わったことありますか？
あ、引きずらなくなった。
なるほど。
そうなんですよね。やっぱり一回ね、あ、はい、ダメだったなと思ったら、
はい、
次に行っちゃうので、
はい、
まあ、それはもう終わった、行こうっていう感じで。
そうですよね。うん、まあ、多分反省するとかっていうことはもちろんいいことですし、うん、まあ、その反省分析をして今後に生かすっていうことはいいですけれども、うね、こうダメなイメージを引きずるということはあまり、ね、プラスではないような、
良くないので、
はい、
お客様に関係ないじゃないですか。
そうですね、はい、そうです。
なので、
はい、
切り替えることを術を覚えましたね。
はい、あら、友果先生さすがでございます。いやい
や、まだまだでございます。
なるほど、はい、じゃあご自身のセルフイメージは、はい、今の私で OK、
もうこのまま最善尽くすと思って。
なるほど、毎回毎回最善を尽くす、
しょうがないもできなくてもっていうふうに思ってます、
ね、100点でございますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、なのでこのここに書いてある、うん、私っていつもダメですとか、
はい、
反対に私ネガティブなのよねっていうことはない、うん、こういうイメージはない。
もうでも人間ってね、エミさん、
はい、
こういうやっぱりマイナスを持ってる生き物なんですって、うん、危機管理のために。
そうらしいですよね、う
ん、なので、はい、普通にしてたらこんな感じです
よ。
なっちゃうので、
はいはいはい、
もうスイッチ入れてます、
ね、なるほど。なのでこの方のように、うん、ガボレーさんのように自分を美しいと決める、自分は若いと決める、
そう、
ここですね。
これはちょっと ね、はい、行きましょう。
まあ、
なかなかね、
もう私のこと言わせてもらうと、セルフイメージっていうでも全部これですよね。私っていつもダメとか、私ってネガティブなのよね、よ、もう全く私これセルフイメージなんですけども、もうこれじゃダメですということですね。
やっぱりね、はい、思ってるとそうなりますよね。
なってます ね、
ね、気をつけようと思って変わります。
そうですね、うん、でもね、今友果さんが言ってくださったように、うん、一個ずつ自分のことを認めていく、
そうです、
ね、
う
ん、でそのことで前向きになれるとかっていうのは、それはちょっと私にもできるかなと、うん、今教えてもらって思いました、
はい、
でね、この衝撃的なのは、うん、人は何歳からでも何にでも望むものになることができます。
できます。
力強いですけども、
ね、ね、嬉しいですよね、励みの言葉には。
そうですね、でもちょっとこういうふうに信じ込むっていうことは、うん、なかなか難しいことじゃないかなと思いますけども、うん、で、なりたいもの、うん、で理想、自分がどんな人になりたいかの理想を考えることが大事ですっていうことなんですが、友果さんがなりたい理想の自分、どんな姿を。
私は植物の柳の木にな
る。あ、いいな、これもいいですね。
かな、
はい、
なんかね、やっぱり自分の中での価値観ってこういうもんでしょっていうのがもう出来上がってるので、
うん、
特に近しい人の言葉って、いや、うん、そうじゃないでしょうって思うじゃないですか。
思います、思います、いっぱい思います。
言いたくなるけど、
うん、
あ、そういう考え方もあるんだな、
なるほど、
と思ったり、
うん、
まあ、自分も無理せず寄り添うと、
はい、
相手にね、
はい、
寄り添う気持ちでいると、
うん、
腹も立たないし、
うん、
そうだなって、うん、優しくしようっていうふうにこうその人に合わせる感じで生きていくと、
なるほど、
自分もね、生きやすいですし、
はい、
うん、ストレスもないので、
はい、
そういうふうにしてますね。
いいこと聞きましたね。リスナーの皆さん、何かご相談事があれば、セラピスト友果さんにどうぞご相談をしていただければと。
エミさん面白いです。ありがとうございます、
はい、でね、もうここに書いてある、はい、人は何歳からでも何にでも望むものになることができる、ね、どんな人なのかを決めるのは自分。なかなか厳しい言葉で、ね、サンドバッグになりそうだな、ね、バカバカやられるような感じでございまして、はい、でね、随分自信に満ちた言葉で、もう私なんかはもうだいぶ気遅れしておりますけれども、ね、はい、私に一番足りないことかもしれないので、今日はね、友果さんに教えてもらったことをちょっとこう反芻しながら目標に、はいはい、まあ、少しでもこのね、女優さんのようにはなれないかもしれません。あ、なれないって言っちゃいけないんですね。
はい、
はい、近づけるように、はい、目標にして頑張りたいなと思います。はい、素敵な言葉をどうもありがとうございます。 さあそれではね今日は前回お読みいただいた角田光代さんの探し物の第2話を友香さんに読んでいただこうと思うんですけれども、あの第1話もね前回読んでいただきましたので、はい、そのおさらいを友香さんから、まあ、簡単にお願いできますか。
はい、中学2年生の女の子とおばあちゃんのお話です、
ね、はい、おばあちゃんね、はい、
でおばあちゃんにねある本を探してほしいってこの女の子を頼まれます、はい、で探し始めるっていうね内容なんですけど、はい、実はおばあちゃんの命はもうあんまり長くないと知っているので、入院されているのでね、はい、まあ、一生懸命におばあちゃんのためにっていうふうに探しているこのね、はい、女の子が切なくて優しいなっていう話でした、はいはい、そうです
ね、けなげな女の子のお話とおばあちゃんのお話、はい、
なかなかねパンチの効いたおばあちゃんでした
よね。そうですよね、はい、このガボレーさんのようなおばあちゃん、
そうです、
ね、はい、ありがとうございます。それではね早速、はい、角田光代さんの探し物第2話を友香さんに読んでいただきます。お願いします。
探し物第2話、角田光代。その日から私は病院に行く前に書店巡りをして歩いた。繁華街や隣町や電車を乗り継いで都心にまで出向いた。いろんな本屋があった。雑然とした本屋、歴史小説の多い本屋、店員の親切な本屋、人の全く入っていない本屋。しかしそのどこにもおばあちゃんの探す本はなかった。手ぶらで病院に行くとおばあちゃんは決まって落胆した顔をする。何か意地悪をしているような気持ちになってくる。あんたがその本を見つけてくれなきゃ死ぬに死ねないよ。ある時おばあちゃんはそんなことを言った。死ぬなんてそんなこと言わないでよ、縁起でもない。言いながらハッとした。私がもしこの本を見つけ出さなければおばあちゃんは本当にもう少し生きるのではないか、ということは見つからない方がいいのではないか。もしあんたが見つけ出すより先に私が死んだら化けて出てやるからね。私の考えを読んだようにおばあちゃんは真顔で言った。だって本当にないんだよ。新宿にまで行ったんだよ。一体いつの本なのよ。本が見つかることとこのまま見つけられないこととどっちがいいんだろう。そう思いながら私は口を尖らせた。最近の本屋ってのは本当に困ったもんだよね。少し古くなるといい本だろうが何だろうがすぐ引っ込めちまうんだから。おばあちゃんがそこまで言いかけたとき母親が病室に入ってきた。おばあちゃんは口をつぐむ。母はポインセチアの鉢を抱えていた。手にしていたそれをテレビの上に飾りおばあちゃんに笑いかける。母はあの日から泣いていない。もうすぐクリスマスだから気分だけでもと思って。母はおばあちゃんを覗き込んで言う。あんた知らないのかい、病人に鉢なんか持ってくるもんじゃないんだよ。鉢に根付くように病人がベッドに根付いちまう。だから縁起が悪いんだ。まったくいい年して何にも知らないんだから。母はうつむいてちらりと私を見た。クリスマスっぽくていいじゃん。クリスマスが終わったら私が持って帰るよ。母をかばうように私は言った。おばあちゃんの乱暴な物言いに私は慣れているのに、もっと長く娘をやっている母はなぜか慣れていないのだ。 案の定その日の帰り、タクシーの中で母は泣いた。またもや私は非と思う。
あの人は昔からそうなのよ。私のやることなすことすべてにケチをつける。よかれと思ってやっていることがいつも気に食わないの。私何をしたってあの人にお礼を言われたことなんかないの。
タクシーの中で泣く母はクラスメートの女の子みたいだった。母の泣き声を聞いていると心がスポンジ状になって濁った水を吸い上げていくような気分になる。ああと私は思った。これからどうなるんだろう。本は見つかるのか、おばあちゃんは死んじゃうのか、お母さんとおばあちゃんは仲良くなるのか、何にもわからなかった。だって私は14歳だったのだ。クリスマスを待たずしておばあちゃんは個室に移された。点滴の数が増え酸素マスクをはめられた。それでも私はまだおばあちゃんが死んでしまうなんて信じられないでいた。病室では笑っている母は家に帰ると毎日のように泣いた。おばあちゃんが個室に移されたのは私が鉢植えを持って行ったからだと言って泣いた。その年のクリスマスは冷え冷えとしていた。私が夏から楽しみにしていた母のローストチキンは黒焦げで食べられたものではなかったし、ケーキに至っては砂糖の量を間違えたのか全く甘くなかった。クリスマスプレゼントのことはみんな忘れているようで、私は何ももらえなかった。そうして例の本も私は見つけられずにいた。クリスマスプレゼントにできたらいいと思って私はさらに遠出をして本屋巡りをしていたのだが、その中の一軒で年老いた店主が多分絶版になっていると教えてくれた。昭和の初めに活躍した画家の書いたエッセイだということも教えてくれた。それでそれまで入っていくこともなかった古本屋にも足を踏み入れていたというのに。黒焦げチキンの次の日、冬休みに入っていた私は朝早くから病院に行った。見つけられなかった本の代わりに黒い熊のぬいぐるみを持って行った。おばあちゃんごめん、今古本屋探してる、代わりにこれ。おばあちゃんはずいぶん痩せてしまった腕でプレゼントの包装を解き、酸素マスクを外してズケズケと言う。
まったくあんたは子供だね。ぬいぐるみなんてもらったってしょうがないよ。
これにはさすがにカチンときて、個室なのをいいことに私は怒鳴り散らした。
おばあちゃんわがまますぎる、ありがとうくらい言えないの。私だって毎日毎日本屋歩いてるんだから。古本屋だって入りづらいのに頑張って入ってるんだから。古本屋に私みたいに若い子なんかいないのにそれでも入ってって愛想の悪い親父に目も見せて頑張って探してるんだから。それにお母さんにポエンセチアのお礼だって言いなよ。
おばあちゃんは目玉をパチクリさせて私を見ていたが、突然笑い出した。私の覚えているよりは数倍弱々しい笑いではあったけれど、それでもすごくおかしそうに笑った。
あんたも言うときは言うんだね。なんだかみんなやけに優しいんだもん。調子 狂ってたの。
美穂子なんか私が何か言うと目くじら立てて言い返したくせに、やけに素直になっちゃって。美穂子というのは私の母である。外した酸素マスクを顎に当てて、おばあちゃんは窓の外を見て小さな声で言った。
あたしもうそろそろ行くんだよ。それはそれでいいんだ。これだけ着られればもう十分。けど気に食わないのはみんな、美穂子も奈穂子も幸穂も人が変わったように私に優しくするってこと。ねえ、いがみ合ってたら最後の日まで人はいがみ合ってた方がいいんだ。許せないところがあったら最後まで許すべきじゃないんだ。だってそれがその人とその人の関係だろ。相手が死のうが何しようが、ムカつくことはムカつくって言った方がいいんだ。おばあちゃんはそう言って酸素マスクを口に当てた。熊のぬいぐるみを自分の隣に寝かせて目を閉じた。熊と並んで眠るおばあちゃんは幼い子供みたいに見えた。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
ありがとうございました。玉川さんに探し物第2話を読んでいただきました。ね、おばあちゃんはちょっとあの体の具合が悪いのに。相変わらず毒舌でございます、はい、でもね、おばあちゃんのセリフもこの中二の女の子のセリフもお母さんのセリフももう自由自在に演じていただいてとてもよくあの内容が分かりました。とても素敵な朗読でございます、はい、このおばあちゃんもねちょっとこう弱ってらっしゃいましたけれども、これからどんな展開があるのか ねこれも楽しみに
してください。
なっております、ね、また次回お楽しみにお聞きいただけたらと思います、はい、今日は友香さんに角田光代さんの探し物第2話を読んでいただきました、はい、どうもありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。言葉の宝箱ブルーミングストーリー。さあ、ね、この小説今読んでもらったところで気になるのが、いがみ合っていたら最後の人の日までいがみ合ってた方がいいんだというおばあちゃんのセリフね。これどういうことなのか次で分かるかもしれませんね。
はい、
ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say I've lost my mind.
don't care, I don't care if they call me crazy.